それでは第2部です。新見先生に漢方診療について伺いします。先生の著書にもモダン漢方という言葉が載っています。このモダンという言葉の意味するところはどういうことなんですか？
これは今ある薬、はい、今ある漢方薬で今ある症状を治そうねっていうことです。
おう、まあ、じゃあ昔の漢方とは概念がちょっと違うと。
まあ本当に昔あった薬が今と同じだのとか思いますよね。1800年前の薬、ね、今と同じかとか、うん、病気が本当に同じなのかって。
ああそうですね。
それを漢方した先生は同じように説明してますけど、うん、まあ普通は違うと思うのが当たり前ですよね。
はい、
まあそれはどっちでもいいんですけど、うん、ともかく我々今に生きてるんですから、はい、今ある薬で今の病気を治すと、
うん、
で今ある薬は手っ取り早いのはエキス剤ですから、
はい、
保険適用漢方エキス剤で、うん、今の医学で治んない訴えや病気を治そうねっていうのがモダン漢方です。
なるほど。
でかつ古典の先生が言うような漢方した先生が言うような、うん、古典は必須だとか、
はい、
漢方診療しろとか、
うん、
それは処方選択には僕は不要と思ってます。
なるほど。このじゃあモダン漢方という言葉は先生が提唱しているという提唱者。
そうそう、
はい、
そうですよ。
今でも医学部の学生には西洋医学をもとにした講義っていうのが主流です。
はい、
もっと医学生の時期から漢方薬に関する講義があった方がいいですか？
漢方薬に関する講義はなくてもいいですけども、
はい、
医学の歴史は絶対知った方がいいと思います。
うん、
こんな風に人は苦労し頑張ってきて、はい、200年ちょっと前から現代西洋医学がぼちぼち出てきたと、うん、
はい、
そういうことは教養として知っておくのは僕は大切だなと思ってますよ。
そうですね。うん、なかなかまああんまり習ってないよ、習ったのかもしれませんが覚えてないだけかもしれませんが、
そういった方はぜひ、はい、いくつになっても教養はいいですから。
そうですね、
医学の歴史はちょっと振り返っていい本いっぱいありますからね、
はい、
読んでいるだけでいいと思います。
はい、漢方薬を利用する東洋医学的な診療も和漢というものと中医学というものでは考え方に違いがある、相違があるというふうに先生の講義で伺いました。
はい、
この点に関する混乱ですとか誤解っていうのも、まあ、初学者には多いようなんですが、簡単にご説明願いますか？
まず誤解が多いのはお互い和漢と中医の先生で仲が悪いんですね。
はい、
だからクリアに2つの違いを説明できないんです。
うん、
それを分からずにこう勉強を始めた人が両方聞くから矛盾の方向に見えるんですね。
はい、うん、
一番簡単な違いは、
はい、
中医学は症候名といって仮想病理概念をちゃんと決めます。
うん、
精一杯、
はい、
それが決まるとオートマチックに治療法と代表漢方薬が決まります。
うん、
だから症候名が無限にあるんですね。
はい、
中医学は、
はい、
この前北京中医大学の大学院生が何人も来て、
はい、
数を聞いたら無限って言ってました。症候名が、うん、仮想病理概念が、
はい、
でところが和漢は江戸時代にそんな仮想病理概念うさんくさいって言うんで、吉松藤堂とか偉い先生がそれを排除したんです。
うん、
だからこんな訴えプラスこんな所見、
はい、
腹心脈心なら、うん、こうだよっていうふうにしたんですね。
うんうん、
それを法相相対なんて言います。
ほう、
簡単に言うと症候名がないって意味なんです。
はい、
ってことは僕が一生懸命偉そうにモダン漢方とかフローチャートって言ったんですけど、
うん、
これは症状がこうなら、
うん、
漢方これよって言うんですから、
うん、
もう和漢の簡略版そのものなんですね。両方症候名ないんですから。
はい、
モダン漢方が進歩したのが和漢なんです。
うん、
その点症候名がある中医とはもう対極なんですね。
うん、
実はモダン漢方と和漢は親戚、
はい、
中医は全く反対と思うと分かりやすいです。う
ん
う
ん、なるほど。漢方の初学者つまり我々のような一般診療にとっては西洋医学的なアプローチだけですとどうも治療に難渋してしまうと、そういうケースにまあ、オプション的な漢方薬の使用という点でもよろしいんですか？
全く。だって保険効くんですから、
はいはい、
我々日本の医者は保険診療で西洋医学の薬も漢方の薬も出せるんですね。うん、
はい、
だから困ればどんどん出せばいいんです。
うんうん、
何のハードルもありません。
はい、
難しいことも不要です。
なるほど。
はい、
ありがとうございます。新見先生の提唱する先ほども出てきましたが漢方診療のフローチャートというものについては簡単にご説明願いますか？
簡単に言うと和漢の簡略版です。
はい、
何を簡略したかというと、
うん、
漢方的な所見診察を省いたんですね。 つまりお腹触んなくていい、
ええ
ね、脈見なくていい、
はい、
舌もあえて見なくていい、
うん、
ただ症状や病気に対して、
うん、
えいって出せって意味です。
お話を聞いてということですか。
例えばめまいなら何とか。
あ、なるほど、
はい
はい、
でそれが、うん、例えば怪しいって人もいます、
ね、
漢方診療しろって、
はい、
もしもそう思うんであれば、うん、漢方診療する群と、
うん、
しない群、つまり僕のフローチャートで、
うん、
臨床研究すればいいんですよ、
うん、
ランダムスタディを、
はい、
それで勝てばね、
うん、
胸張って言えるんですから。
そうですね、
幸い一個もないんですから、
うん、
だから別にしなくたって、
うん、
別に問題ないよと、するのが悪いとは言いません、
うん、
だからしなきゃいけないっていう根拠がないんだから、
はい、
しないよっていうだけです、
はい。我々のような初学者が漢方薬を診療に取り入れるにあたって、この点だけは気をつけてくださいというポイントがありましたら。
全くないですね、
はい、
つまり漢方でも副作用がある、そんだけ覚えておけばいいんです、うん、
はい、
だって西洋医学の医者だったら副作用あるって知ってますもんね、薬に。
そうですね、
だ同じです。薬には効くってことは、はい、不快な作用、副作用があるよとだけ覚えておけば、
うん、
何か変なことがあったらやめなさいよって言えれば、
はい、
何を出しても大丈夫です。
ではその漢方薬を診療に取り入れるにはあまりハードルはないと。
一言、何か起こればやめろって言い含めればいいだけで、
なるほど、
一袋飲んで、
はい、
死んだ報告も、
うん、
日本の保険適用漢方薬で流産早産した報告もありません、
はい、
ただ中医学の方は山ほど薬ありますから、
はい、
中医学では流産早産する薬も危険なのもありますよ、すべてね、
はい、
和漢は特に今の保険適用漢方エキス剤は危ないやつは全部取ってありますから、
はい、
その中の使いやすいものの、
うん、
あの残った処方なんで、
なるほ
ど、極めて使いやすいです、
はい、ありがとうございます、今回はこの後にまた特別編があります、次の特別編に移ります。